大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。毎週この番組を録音するために長野市にやってくる水曜日ですけどね、この何週か週の半ば、そう、火曜水曜木曜あたりが冬に逆戻りっていうお天気で雪がまったりすることが多いんですけども、でも週末から月曜火曜あたりは4月並みの暖かさなんて、そういうサイクルの週が多いですよね。ですから水曜日電車に乗って聖高原から小バス停あたりにかけて、窓の外に白いものが舞っていたり、周りの田んぼや畑が白かったりしますとね、ああ長野市の方はどうなんだろう、降ってるのかななんて心配することがここ何週か続いているんですけども、まあそういうのを繰り返しながら春を待つのが信州の3月ですかね。そこでそろそろタイヤの履き替えをするのも気になる時期ですけども、スタッドレスタイヤって皆さん何年ぐらい使ってますかね。もちろん毎日通勤の往復で何十キロも走る人と、普段買い物や近くの図書館に行くだけなんていう日常使いの場合とは違いますけどね。そうですね、スタッドレスタイヤは溝が残っていてもゴムが硬くなってきたら 4,5 年で交換するって方が多いんじゃないかと思うんですけど、何しろスタッドレスはノーマルタイヤに比べると普通に買えば高いですからね。新品4本で10万近くするものも結構多いですよね。私この冬の終わりで今のスタッドレス履いて5シーズンなんですけど、買い替えようと思ってるんですよ。多くの皆さんはシーズンの前10月とか11月に買うことが多いと思うんですけどね。なぜ今3月かって言いますと、ヤフーなんかのネットオークションとかメルカリを見ますとね、例えばカー用品店やガソリンスタンドで今シーズン用に仕入れたタイヤがもうこの時期売れ残ってしまったってのが結構出てくるんですよね。まあ車によってタイヤのサイズは違いますからね、ばらつきがあるんですけど、また春に向けて車を買い替えるから今履いているタイヤはそのまんま使えないんで、まあ2シーズンしか乗ってないけど売ってしまおうかという程度のいい中古のものがオークションやフリマのサイトに出るんですよね。正直言うと私もうこの10年ぐらい3月にそういう新古品とか質のいい中古のタイヤを探して、多少の差はありますけども、ほぼ新品4本で4万円前後なんていうのをね手に入れています。送料入れても絶対安いんですよね。それをいつも車検やってもらっている近くの整備屋さんに持ち込んで取り替えてもらうんですけども、あんまりこういうのを大きな声で言うと正規の値段の新品が売れなくなっちゃうなんて業者からお叱りを受けてしまうかもしれませんけども、インターネットいろんな使い方があるこの時代、そういうタイヤの買い方もありだなと。ただし程度のいいものを探すっていうのは時間と手間がかかりますけどね。興味のある方は自分の車のタイヤのサイズとかホイールのサイズなんかもきちんとチェックして挑戦してみてください。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目聞こえてきました。卒業の季節、彼と別れ別れになっちゃうけど元気出そう、そんな曲ですよ。山下久美子さん92年の曲です。バイバイ。今週の1曲目、私と誕生日が同じ1月26日生まれですが、彼女の方が年は一つ下です。山下久美子さん、バイバイでした。
蔵出しコレクション。
先週はこのコーナーで懐かしの人気アニメヤッターマンの主題歌をアルフィーの高見沢さんが歌っているヘビメタバージョンってのかけましたけどね、今週は同じテレビアニメのつながりで春のイメージの曲を聴いていただきましょうかね。誰でも知っているはずの赤塚不二夫さん原作のアニメのエンディングテーマの曲とイメージソングを2曲メドレーでかけますよ。まずは天才バカボンです。これもともと1967年、だいぶ古いですね、昭和42年の4月から少年マガジンに連載されてスタートした作品なんですけども、テレビアニメになったのは71年、昭和46年が最初です。この時のオープニングの主題歌はあの有名な西から昇ったお日様が東に沈むっていうあの曲だったんですけども、この年の9月から72年の6月まで9ヶ月間のみの放送だったんです。それが3年後の75年の10月からはタイトルを元祖天才バカボンに変えて、アニメの絵も随分綺麗になって再び登場したんです。こちらの主題歌は子供がコーラスで歌っていました。青空の梅干しにパパが祈るとき、トンボとカエルが結婚した、だから
トンボ帰りなのだっていうねパパのセリフも入っていましたけど、こちらは77年の9月まで丸2年やっています。いろんな人気作品がある赤塚不二夫さんですけども、彼の漫画のキャラクターといえば脇役が結構人気ですよね。例えばまたまた最近携帯電話の CM で片岡愛之助さんが濃いピンクのスーツを着てやっているイヤミ、あれはおそ松くんに出てくるキャラクターなんですけども、いまだに人気があるんですかね。おそ松くんに出てくるのは他にもチビタ、デカパン、ハタボーなんてのもありますけども、天才バカボンではレレレのおじさんとか、目ん玉のつながったやたらピストルを撃ちまくるおまわりさん、それにうなぎ犬なんてのもいましたね。もう一つ、この2作に比べるとやや知名度は落ちるんですけども、赤塚漫画の中で脇役のキャラクターとしては一番人気があるんじゃないかと思われる猫のニャロメが出てくるのが猛烈アタロウです。原作の漫画はバカボンと並行して1967年に少年サンデーに連載されていたんですね。でもテレビアニメになったのは猛烈アタロウの方が先で、69年の4月から70年の12月まで1年9ヶ月もやっていたんですけども、放送していたのは当時ネット局が少なかった NET、 今のテレビ朝日ですからね。調べてみたらやっぱり信州では放送されていなかった。主人公は八百屋のアタロウなんですけども、その子分がデコッパチで、脇役のキャラクターはさっき言った猫のニャロメでしょ、それから毛虫のケムンパスでヤンスですね。あとはタヌキであろうと思われる心のボスといったところを思い出しますけども、今日はまずあのバカボンのパパは漫画になった昭和42年に41歳になったと歌われている元祖天才バカボンの春、歌っているのは NHK のステージ101の OB たちのグループコオロギ73と、子供のコーラスはコロンビアゆりかご会、そして猛烈アタロウのキャラクターの心のボスのイメージソングをあのオールナイトニッポンの初期の人気ディスクジョッキーだった亀渕明信さんが一人四重唱で歌っている心のシャンソン、2曲続けてどうぞ。2曲どちらも作詞は赤塚不二夫さん本人がやっていまして、心のシャンソンは加藤和彦さんが作曲しています。今週の蔵出しは赤塚不二夫アニメの隠れた名曲といわれる2曲、元祖天才バカボンの春と心のシャンソンでした。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、今から15、6年前、松浦亜矢モーニング娘。の全盛期のアイドルオタクたちの青春の1ページを面白おかしく、そしてほろりとくるようなペーソスで描く松坂桃李主演のあの頃です。こう紹介するとコメディ映画のように感じるかもしれませんけどね、物語の始まるはアイドルがきっかけなんですけども、次第に友情を深めていく青年たちのほのぼのストーリーでした。物語は2004年の大阪から始まります。大学受験に失敗して、彼女はいないわ、お金はないわ、それにベーシストとして加わっているバンドも自分のテクニックに限界を感じて何一つうまくいくようには思えません。ある日そんなミキトを元気づけようと友達が持ってきてくれた松浦亜矢の桃色片思いのミュージッククリップの DVD を見たことで、ミキトはアイドルにのめり込んでしまいます。松浦亜矢とモーニング娘。などのアイドルたちはアップフロントグループという芸能事務所が抱えていたハロープロジェクトのメンバーで、同じハロープロジェクト、ハロプロのアイドルをこよなく愛するオタクたちの仲間に入って次第に打ち解けていきます。定職にもつかず何をしているのかお互い知らないものの、それぞれが好きなアイドルを語る情熱は誰にも負けないという6人、石川梨花に藤本ミキティにゴマキ、あの頃よく耳にした名前が次から次へと出てきます。それでも多少将来のことを考え始めた頃、ミキトは東京で仕事をすることを決めるんですが、仲間たちもそれぞれ大切なものを見つけて離れていくのでした、というようなストーリーなんですけども、共演するオタク仲間には中野大我やお笑いコンビロッチのコカドケンタロウをはじめ、癖のあるキャスト勢ぞろいです。その仲間がバンドを組んで歌と演奏を披露するシーンもあるんですけどね、松坂桃李くんあんまり歌は上手くないかなってところもちらっとわかります。オタク仲間でも重要な役回りをする小泉を演じている中野大我くんがいい演技をして泣かせてくれますね。15、6年前の松浦亜矢やモーニング娘。の懐かしい映像もふんだんに使われていまして、当時のことを少し思い出すんですけどね。 当たり前のようにアイドルが握手会をやっていたり、狭いライブハウスに大勢のお客さんが入っていたりするシーンは、改めてコロナ前はこんなこともやっていたんだよなぁと、ちょっと寂しい思いも頭をよぎりました。時代としてはこの頃モームスがあって、その後 AKB があって、今それもだいぶ下火になりつつありますからね。だからあの頃ってなんだか世の中面白かったなーって思わせてくれる映画です。今週ご紹介した新作映画は松坂桃李主演のあの頃でした。そこで今日はこの後昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲を松浦亜弥ちゃんの曲をかけますんでお楽しみに。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。長野グランドシネマズでは3月5日から平日も全ての座席の販売を再開しました。劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。またシアター入場時には検温を実施しています。37度5分以上の方のご入場はお断りさせていただきますのでご了承ください。そして新型コロナウイルス対策の一環としてシアター内は常に換気設備を稼働しています。暖房も適宜稼働していますが寒く感じるお客様もいらっしゃるようです。ブランケットをご持参いただいたり服装での調整にご協力をお願いします。以上長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは珍しくリクエストにお答えしましょうね。といってももうこの BGM ケニーロギンスのデンジャーゾーンがかかっていることでもお分かりだと思うんですが、トム・クルーズの代表作、彼が主演の86年公開のトップガンですけどね。千曲市の二足のわらじ男さんからトップガンの新作が2020年に公開されると聞いていたんですが、コロナの影響でだいぶ先に伸びたようですね。楽しみにしていましたから早く見たいものです。リクエストするのは第一作の挿入歌だったベルリンの愛は吐息のようにをお願いしますというリクエストなんですけども、そうですね、トップガンの新作はトム・クルーズが若手のパイロットを教えるっていう教官役で出演しているらしいということですけども、最初は2019年の7月公開予定だったんですが、撮影が遅れた影響で2020年の6月になりまして、それが今度はコロナの感染拡大の影響で去年の12月に延期されて、その後はニュースでもご存知の通りアメリカ国内で感染がさらに広がったためにまた今年の7月まで延期されるという状況になっているようですが、まあとりあえず今の段階ではそうなんですけどもね、さらにそれが後ろにずれ込む可能性もありますけどね。ちなみに同じようにシリーズもので公開が延期されている洋画は007シリーズの最新作 No Time to Die、 これは去年の4月公開の予定が何度も繰り延べになっていまして、今のところ今年の10月頃ということになっているんですけどね。反対にもういつまで待っててもコロナはしばらく収まりそうにないから見切り発車でウェブ公開に合わせてやってしまおうというのがアベンジャーシリーズのスピンオフ作品、スカーレット・ヨハンソン扮するブラック・ウィドウが主役の一本、これは日本での公開が4月29日と決まりました。長野グランドシネマズも今その予定でチラシを置いてあるんですけどね。さてその新作のトップガンマーベリックは7月に公開できるかなというところなんですが、ではリクエストにお答えする86年のトップガンの中で使われた曲、ベルリンの愛は吐息のように、オリジナルタイトルは Take My Breath Away なんですけどね。この年度のアカデミー賞では歌曲賞、ゴールデングローブ賞では主題歌賞を獲得しています。あの頃日本のディスコではチークタイムにかかっていたようですね。私はもうその頃ディスコには行っていない時代だったんで聞いた話ですけども、ではベルリンの愛は吐息のように Take My Breath Away。 今週のタイムスリップムービーヒッツは3年ほど前に1回かけたんですけども、リクエストにお答えして86年のトップガンの挿入歌としてヒットしました、ベルリンの愛は吐息のように Take My Breath Away でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきましょうね。ちょっとだけお久しぶりだった長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。先月の話ですが木曽福島に行ってきました。どういった用事だったんでしょうか。 中学の同級生がお酒屋さんをやっていると聞いて、お酒好きな仲間が行ってみたいなということになり、でも普通に行ってもつまらないので、仲間が行くからお願いしますと伝えて、様子を伺いながら、実は私も行きました。そう、久しぶりに会うんだったら、にゃんさんなら何か考えそうですよね。ドッキリをやろうかなと、ちゃんと台本も書いて、ドッキリといえば、あの野呂圭介が種明かしに使ったプラカードも作って、はいはいありましたね。いざ本番。仲間は呆れていましたが、助演男優賞並みの演技をしてくれて大成功でした。そうすか、いわゆる居酒屋的なお店なんでしょうか。昔話に花が咲きましたよ。同窓会いつになるか分かりませんけど、やりたいねと約束して帰ってきました。ということは、昼間行って泊まらずに帰ってきた、そんな様子ですけども。同窓生仲間とは LINE でつながっているので、今回のことを報告して、いつかみんなでお店満杯にするからね、貸し切りなんて盛り上がりました。ということはやっぱり居酒屋風のお店ってことですね。今のところ LINE 上で盛り上がってるわけですね。じゃあまあコロナが完全に息絶えて安心っていう状態になったらば、どんちゃん騒ぎですね、これはね。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。あ、猫道さんもどっか出かけたんですね。先週出張で県外に出かけてきました。通常ならば仕事が終わってから地元の職場の仲間と飲みに行くのが出張の楽しみなんですが、確かにそうですね。その地元のいろんな話を聞いたり、なるべく仕事の話は忘れたいんだけども、ねえねえ長野の本社のあの人はどうなのなんて話も出てくるでしょうから、報告しないといけませんよね、そういう場合は。このご時世、外に飲みに行くこともなく、コンビニの弁当じゃ少し寂しいんで、デパ地下で弁当とビールを買って、ホテルで一人寂しく酔っ払っていました。ホテルも泊まる人が少ないのか、通常の半額以下で泊まれましたよ。確かに旅行する人が少ないし、ビジネスであっても出張はなるべく控えるみたいなね、そういうことになってる会社も多いでしょうから、ホテルとしては半額以下でも、見入りがあるのはありがたいってとこなんでしょうかね。そう、あちこちの繁華街、夕方6時7時になってもそんなに人もいませんからね。ビジネスホテルから一人で外へ出て、どっかの店のカウンターで飲もうったって、お店の中がシーンとしているようじゃちょっと気持ちも盛り上がりませんしね。ただ気をつけなきゃいけないのは、ホテルで一人飲みをしていると飲みすぎてしまうことです。私何度も経験があります。朝起きてテレビなんかが置いてあるカウンターの横に、あれこんなに飲んだっけっていうようなビールやチューハイの缶が並んでいることも何度かありましたからね。だから頭が痛いんだというのがはっきりそれで分かってね。そして今週のはい来ました、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は原田真二さんなんですけどね。同級生の女子が可愛いと大騒ぎしていたのが、当時可愛くなかった私の思い出です。当時の原田真二さん、あれ天然パーマだったんですか、多分違うと思うんだけど、クリクリの頭でね。私彼とほぼ同世代なんで、なんか子供っぽいよなと思っていたんですけども、女の子受けはしましたよね。曲はタイムトラベルがかっこよかったですね。これは今日はかかりますんでお楽しみに。そして来週の日ですが、ちょっと話が早いですね。広田美恵子さん3曲揃いますし、あれだけ歌の上手い人なかなかいないのに、このところヒット曲がなかったせいか、あまり取り上げてもらえませんよね。何度か話に出してますけど、猫道さん私より6つか7つぐらい年下ですよね。その私でも、広田美恵子さん、記憶に残っている最後のヒット曲は、1968年か9年の人形の家ってやつで、それ以前の洋楽の日本語カバーのヒット曲なんてのは、私の世代でもさすがに記憶はかすかなものしかありませんからね。去年の7月でしたっけ、お亡くなりになったというのがニュースになったのはね、久しぶりだったんですけども、広田美恵子さんの曲3曲何か面白いのが揃ったら来週それでいきますし、なければ日で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲の1曲に加えましょうかね。そんなところでお許しください、よろしくお願いします。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、 長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左側の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど、お帰りの前で結構ですからね、紙に書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、さっき予告しましたように、今週新作映画でご紹介したあの頃に出てくる松浦亜弥さんの曲、これ2002年だったんですね。桃色片思い。今は3人の子供のママになっているそうですね。松浦亜弥さん2002年の曲、桃色片思いでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は7巡目の歯です。これまで歯は橋田則彦さんの3つのバンド、シューベルツ、クライマックス、エンドレスの3曲を1巡目でやりまして、その後はバンバヒロフミ、浜田翔吾、原田智代にハイファイセット、ハウンドドッグとやってきまして、今回は原田真嗣さんです。1970年代の後半、新御三家以外に新しい男性アイドルが歌謡界に出てこなかった頃に、ツイストの世良政則、ギタリストで歌も歌っていたチャー、そしてこの原田真嗣さんが歌謡曲のジャンルではないアイドル的な存在として、ロック御三家なんて言われたんですけどもね。今回改めて曲を聴いてみて、原田真嗣さんの曲はロックではないなと思いましたけども、いわゆるニューミュージック系になるんでしょうかね。原田真嗣さん、私と同じ1958年、昭和33年の12月5日、広島市生まれです。今62歳。幼い頃からギターやキーボードをはじめ、マリンバにドラム、琴まで稽古をしていたそうですよ。1975年、高校2年の時に、フォーライフレコードの新人オーディションに応募して、プロデビューの道が開かれました。送ったテープに入れた曲はギターやシンセサイザー、ボーカルも自分でこなした多重録音の曲だったそうで、審査をした吉田拓郎さんをうならせたんですって。そして77年、昭和52年の10月からなんと3ヶ月連続でシングルレコードをリリースするっていう作戦で業界の注目を集めたんですね。もちろんプロデューサーは吉田拓郎さんです。原田真嗣さんの1曲目はその3枚連続シングルの1曲目、ティーンズブルース。レコードセールスは28万枚で、デビュー曲がいきなりオリコンのチャートで6位まで上がりました。原田真嗣さんの1曲目はタイトルがひらがな書きっていうのもこの曲の雰囲気を出していましたね。ティーンズブルースでした。この後かける2曲も含めて、デビューから4枚目までのシングルレコードは全て作曲は原田真嗣本人、作詞は松本隆さんによるものでした。広島出身で戦争や平和についてのメッセージを言葉にする原田真嗣の歌詞を松本隆がアレンジして完成していく、そんなパターンの作業があったようですね。続いてデビュートリプルシングルスの2曲目は女の子をターゲットにした甘い声の曲です。原田真嗣さん、キャンディー。1977年の11月発売、レコードは26万枚売れています。原田真嗣さんの2曲目はキャンディーでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は原田真嗣さんの3曲をかけています。デビュー予定の新人アーティストを受け入れてトリプルシングルス、3ヶ月連続リリースを提案したのは今をときめく芸能プロダクションアミューズの大里社長だったんですね。彼はキャンディーズの解散コンサートを手掛けた後、渡辺プロダクションから独立しまして、アミューズとして最初のアーティストが原田真嗣、その後がブラスロックのバンドスペクトラムだったそうですけどね。カーリーヘアで女の子受けするようなイメージにしたのも彼のアイディアだろうと言われています。アミューズはその後サザンオールスターズ、福山雅治にパフューム、俳優部門では吉高由里子に上野樹里、佐藤健、そして三宅裕二さんの劇団スーパーエキセントリックシアターも抱える巨大プロダクションに成長していますよね。では原田真嗣さんの3曲目はトリプルシングルスの3曲目、シャドーボクサーではなく、その後78年の4月に出した曲です。さっき猫道探検隊さんからもリクエストがありました。タイムトラベル。 レコードセールスは26万枚と、ここまでは全て20万枚を超えるヒットでした。原田真二さん最後の曲はタイムトラベル。オリコンは4位に上がって、彼の記録としては最高だったんですが、この後は10万枚を超えるヒット曲が出ませんでした。今振り返ってみると、デビューの時の人気爆発が大きすぎましてね、テレビや雑誌などの露出も多くて、平凡や明星の表紙にもなってたと記憶してますけども、世の中にすぐ飽きられてしまったんじゃないかと、あの時代だからこそ世の中がピックアップしたアーティストだったんじゃないかと思いますね。その後21世紀に入ってからは、当時彼のファンだったという松田聖子のライブのサポートをやったり、一昨年2019年まで新しいアルバムをリリースしていたり、今も現役なんですよ。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は原田真二さんの3曲でした。ということで来週は日なんですけどね、日はこれまでピンクレディ、ビートたけし、日吉ミミ、光源氏、ビリーバンバンと、ここまでは3曲かけまして、前回6巡目はヒデとロザンナ、平尾正明と畑中陽子、そしてヒロシ&キーボード、ちょうどいい具合に男女のデュエット3組をご紹介したんですけども、来週はさっき猫道探検隊さんのリクエストのメッセージにもありましたんで、音源が3つ見つかれば広田美恵子さん、見つからない場合はヒで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲ということでいきますんで、よろしく。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは須坂市の風の坂道さんのメッセージご紹介しましょう。先週の放送ではエンディングでも映画の感想を読んでいただき、心にくい演出に感動してしまいました。録音の時間配分考えますとね、まだ間に合うぞっていうことだったんで、せっかくですからね、ご紹介したわけですよ。そういえば大岩さんの美味しい魚を食べる回盛り上がったようで何よりでしたね。おかげさまで初めて食べましたクエ、懐もだいぶ痛手でしたけども、まあ人生の初物ですからね、仕方ないですね。大岩さんのセーターの袖口についたシミで、シミはついていません、匂いはたっぷりつきましたけど、それを聞いて、ああ春になるとまたダウンのクリーニング代がかかるなぁなんて考えてしまいました。かっこ笑い。そうですね、まあダウンのジャケットやコートにしても、しょっちゅう着ているものなら諦めもつくんですけどね、たまにしか着なかったセーターが魚臭くなってしまう。そのまんまタンスに入れて今年の秋まで持たすわけにいきませんから、クリーニングですよね。手洗いできる表示のあるものもうちで洗ったことがありますが、やっぱりクリーニング屋さんにお任せした方が良さそうです。落ちにくいシミとか匂いがついているものはやっぱりプロにということですよね。神さんには黙ってしれっとクリーニング出しといてってことにします。そして最後は長野市のみこもかるさんです。先週もメッセージを読んでいただきありがとうございましたと、今週もメールでいただきました。アドバイスをもらった CD の聴き方を実践していることや、この番組などで紹介してくださった曲を聴いていることについて、大岩さんに涙ちょちょぎれるぐらい嬉しいとか、アナウンサー冥利に尽きると言っていただき、こちらも嬉しい限りです。この番組を初回から聴いているリスナーとして感謝感激ですね。この後に雨あられとつけると、ああ昭和っぽいとか言われるんですよね。そうそう、涙ちょちょぎれるで思い出したんですけど、もう15年ぐらい前かな、スターダストレビューの根本かなめさんとご一緒したことがあって、その時に何かの表紙に私が、いやもう涙ちょちょぎれるぐらい嬉しいですよって言ったら、かなめさんにすかさず、今時そんなフレーズ使うやついないよなんて突っ込まれたのを思い出しましたけど、私はそれに対して、それがわかるのはかなめさんが同世代だからですよね、同じ昭和親父ですもんね、という話をした記憶があります。涙ちょちょぎれる、感謝感激、雨あられ、ぜひ皆さんも使ってください。自分で昭和癖って突っ込むんですけど、それ忘れずに。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。